今日は御箇所の第7章です。このところでは罪の許しの恵みが語られています。一節に、ああなんと悲しいことだ、嘆きの言葉が出てきます。それは、夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を取り入れる時のようになった。食べられる房は一つもなく、私の好きな初苗のイチジクの実もない。収穫の時に房を取ろうとしても食べられるものがない。好きなものが得ることをできない。それはまさにがっかりしてしまうようなことであるわけです。そしてこのことはただ単なる食べ物を言ってるわけではなくて、二節のところを見ると、敬虔なものやまた心のすぐなものは一人もいない。それがイスラエル、そしてまたユダの国の姿であったわけです。そして三節にも、悪事を働くのに巧み、また役人も裁き人も賄賂を求める、不正が行われている。ですから、このことのために四節の中頃に、あなたを見張る者の日、あなたの刑罰の日が来る、そのように警告されているわけです。それは神様が正しくすべてのものを裁かれる時が来るという、その注意であるわけです。五節には、友を信用するな、親しい友も信頼するな、お互いに欺き合ってしまう。また六節には、子は父を侮り、嫁はその姑に逆らい、家の中にあるものもお互いに敵同士となってしまうような、信じられないような姿がここに描かれてあるわけです。それではミカは何をなすべきか。七節のところに、私は主を仰ぐ身、私の救いの神を待ち望む。ですから、そのような状況の中にあっても、なおも救い主が来てくださることを待ち望むという、この信仰の姿勢が今の時代でも大切であるわけです。八節に、私の敵を私のことで喜ぶな。この敵というのは、当時においてはイスラエルに敵対するアッシリア、そして後に来るバビロンのことを指しているわけですけれども、じゃあ今現代の私たちに関する敵は誰かというと、それは神様に敵対するサタンであるということです。私たちは人との戦いではなくて、むしろそれは見えざる敵との戦いの中に私たちはあるわけです。しかし八節の中頃に、私は倒れても起き上がる、私は闇の中に座しても主が私の光だ、私たちの希望は救い主イエス・キリストです。私たちの光となって、暗闇の中にある私たちをも見つけ出してくださり、そして救い出してくださいます。九節の終わりを見ると、私を正しく裁いてくださるという言葉が出てきます。確かに私たちは罪を犯し、失敗し、闇の中にいるようなものです。しかし神様は私たちの祈りを聞いてくださり、私たちを引き上げ、九節の終わりで、主は私を光に連れ出してくださる、私はその義を見る、闇の中にいた者が光の中に神様によって引き出されて、そしてまたその義を見る。この義という言葉ですけれども、ある方は我の上に羊がいる、すなわちこれはイエス・キリストが私たちのために十字架にかかり、そしてまた自らの命の代価を支払って、私たちの罪を許してくださり、私たちを義なるものとしてくださるということであるわけです。ですから、どのような罪であっても、神様はこのキリストの十字架によって私たちを許し、そして神のことをしてくださいます。11節を見ると、あなたの石垣を立て直す日、その日国境が広げられる。神様が 解放して、そしてまたどんなものでも来ることができるようにと、その境を広げてくださり、そしてまた多くの人たちを招き入れることが12節のところに出てきます。海から海まで、山から山まで、あなたのところに人々がやってくる。これは一つにはバビロンの捕囚の解放、しかし私たちにおいてはこれはイエス・キリストが再臨され、地上において千年王国が開かれる時に、もう様々なところから人々がこの再臨の主のもとにやってくる、その姿があります。14節に、どうかあなたの杖であなたの民を、あなたの譲りの群れを牧してくださいという言葉が出てきます。あなたの杖、これは羊飼いの牧者が持っている長い杖であり、その杖を持って穴の中に落ちた羊、また崖下にいる羊を引き上げる、そしてまた羊たちの群れを横道にそれないように、その杖を持って群れの方向を正しくしてくださる。そのようにして神様はまた私たちを牧してくださることができる方です。14節の終わりには、バシャンとギルアデで草をはむようにしてください、誠の牧者は憩いの右側に連れて行ってくださり、羊たちを養うようにして、また私たちにこの牧草のあるところに導いてくださり、また豊かに養ってくださる、その姿があるわけです。15節に、あなたがエジプトの地から出た日のように、私は苦しい技を彼らに見せる。神様は約束してくださっておられます。私たちを正しい道に導かせ、そしてまたやがてはこの受け継ぐべき修行の地、私たちには神の御国、天の御国が備えられているということであるわけです。そして17節を見ると、この諸国の民、彼らはついには終わりに主の御元でおじまどい、あなたを恐れます、すべてのものが誠の神の姿をやがては仰ぎ見、また主の御前に恐れひれ伏す時が必ずあるわけです。18節に、あなたのような神が他にあるでしょうか、あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りの者のために背きを見過ごしてくださる神とあるわけですけれども、私たちの咎を除いてくださる、そしていつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。私たちの罪を許し、そしてまた私たちが神様の前に立ち返っていくならば、喜んでくださる方である。私たちは罪の許しの恵みが与えられているわけです。そして、もう一度19節に、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。私たちがもう一度同じような過ち、罪を犯すことがないように、咎を踏みつけ、罪を海の深みに投げ込んで、もうもはや罪の奴隷となることはないように、私たちを正しい道に神様は導いてくださる。そしてそれは20節を見ると、ヤコブに誠を、アブラハムに恵みをお与えください。ヤコブは押しのける者、そしてまた罪を犯す者でありましたけれども、神様に許され、そしてまたこの神様の祝福に預かる者となることができたわけです。そしてアブラハムもまた、彼はこの祝福のもといとなって神様に選ばれた。実に私たちにその信仰が今委ねられている。私たちはますます神様の罪の許し、愛、そして豊かな恵みをいただいて、主に従っていくものとさせていただきたいと思います。